皆さんおはようございます。やっと 冬らしくなったね、はい。東久留米の東口側に位置する金山町新保町、そして、新座市の石上地域にお住まいの方々は、10月末に開通したばかりの新しい幹線道路、正式名称は東村山都市計画道路3/4/20号線、ご存知でしょうか。先週金曜日にですね、川越の方に行く用事があったので、初めてこの道を通りました。東口ロータリーからまっすぐに新座の方向に伸びている道がありますが、新保町のところはずっと工事をしていて、左か右にしか曲がれなかったんですけど、10月末に開通したようで、一挙に、新座のですね、子どもセンターというか水道道路のところまで、まっすぐ一直線で行けるようになりました。三角形の今まで2辺というか、いろんなところをぐるぐる回って走ってたんですけども、一直線で水道道路まで出れるようになって、多分5分、ひょっとすると10分ぐらい短縮になるかもしれませんけど、川越街道、関越の所沢インターとか行かれる方には大変便利になったと思います。東久留米からですね、新保町のところから新座の方、石上の方向かうと坂があるんですね。東久留米の方が低い、新座の方が高いところにあるんですけども、坂を登って、行くんですが、もう一つ特徴は、この西口の黄金街道に抜けた道と同じように、電柱がないんですね。全部地中に埋められているから、本当に見渡しが良くて安心して、走れます。ただ一つ、逆方向から帰り東久留米に戻るという際は、下りでスピードを出しすぎないようにしないと、長い下りであっという間にスピード違反で捕まってしまうかもしれません。いずれにしても、都市道路計画の遅れによって、長い、直線道路がこの少ないこの都市東久留米界隈でしたけども、東久留米は、東久留米市民として、市民の方は誇れるかもしれませんけど、東口のロータリーも西口のロータリーも、まっすぐ西口は小金川道に一直線で行けるし、東口は今度水道道路まで一直線で行けるようになりました。多分これからバスやですね、路線バスも新しい道ができて、アクセスが良くなったと思います。高速道路に限らず、一般道、幹線道路でも、できる限りこのまっすぐ平らな道なら安心して運転ができます。なんか私も年取ってきた気がして、最近はまっすぐ直線の道、平らな道が一番安心して運転できるかな。前はこうカーブがあったり、上り坂があったり、下り坂があった方が運転するのは楽しいと思ってましたけど、今はもう一直線に、走れれば、それが一番、燃費のためにもいい、そう思うようになりました。私たちの頭や心の中にも、この都市計画道路のようにきちんとまっすぐにこの整理、5番の目にですね、整理されていけば、見通しも良くなるっていうんでしょうかね。物忘れしなくなるっていうか、まっすぐ行くか、南から北に行くか、北から南に行くか、東に行くか西に行くか東西に行くか、はっきりしてくると思います。皆さんはこの心の中に、谷間や、新座から東久留米から谷のようになってますけど、谷間や、険しい山や丘、この曲がりくねった道が私の心の中にあるって、そういうことを思い巡らしてみたことがあるでしょうか。どんな道が私のこの頭の中に、心の中にあるのか。日本語でも、私は正直で曲がったことは大嫌いだっていう人がいますけど、こ こういうことですよね。曲がったことは、曲げることは、信念を曲げることしたくない、まっすぐに進みたいということだと思います。今朝主イエスが救い主として到来する前に、キリストの先駆けとしてユダヤの荒野に現れて、罪の悔い改めのメッセージを大胆に人々に述べ伝えたバプテスマのヨハネについてご一緒に見ていきたいと思います。どのようにしたらこの最初のキリストの到来を覚え、そして第二のキリストの到来、すなわち再臨に備えることができるのか、ご一緒に今朝の聖書の箇所から考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して一人一人にあなたが語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ルカの福音書3章1節から6節を見てまいります。お開きください。もう一度3章1節から2節を読みいたします。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督であり、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟ピリポがイトラヤとトラコニテの地方の領主、ビサニアがアビレネの領主、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに臨んだ。今朝のルカの福音書、そして使徒の働きの著者であるルカは医者であったことがよく知られています。一方でこのルカの職業というわけではありませんけど、ルカの評価は歴史家としても素晴らしい才能を持ち合わせていました。福音書に記されている出来事を綿密に調べ、順序立てて分かりやすく記すこと、それがルカの願いでした。このルカの福音書を最初に受け取った人、最初の読者であったテオフィロが主イエスの生涯とその教えが確かな歴史上の事実であることをよく理解できるように努めたことが、このルカの福音書の最初の書き出し1章の1節から4節にこのように記されています。ルカの福音書1章1節から4節を読みします。私たちの間で成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人たちが、私たちに伝えた通りのことを、多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。主イエスキリストの生涯とその教えを表すにあたっても、主イエスが人の子として誕生する前の時代背景をルカは丁寧に記しています。当時のローマ帝国の皇帝ティベリウスに始まり、ユダヤ地方の総督であったローマの総督であったピラト、そしてユダヤ地方を治める領主として治めるこの傀儡王国の領主であった 王であったヘロデ王、その兄弟たち、当時の宗教指導者である大祭司たちの名前もここに明確に記されています。イエス・キリストの到来も、そして先駆けとして到来したバプテスマ・ヨハネの到来した時代が歴史的な時代背景の中に事実として行われたことをルカは丁寧に記しています。このことから私たちが想像できること、それはローマ帝国の支配下にユダヤの地方が置かれていたということ、そのローマ帝国支配者に媚びる領主たち、王たちの圧政に苦しんでいた人々の生活は不安定でつらいことが多かったと想像できます。そのような時、神の言葉が荒野で祭司ザカリアの息子ヨハネに臨みました。そこには人々がたくさん住んでいる町中ではなくて、普段人があまり寄りつかない岩だらけの寂しい砂漠の荒の中で神の言葉がヨハネに臨みました。ヨハネはどのようなメッセージを語ったんでしょうか。続く3章の3節を読みします。ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。悔い改めよ、神の御国は近づいたというメッセージをバプテスマのヨハネは語り始めました。人々を罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたバプテスマのヨハネとはどんな人物だったんでしょうか。文脈を確認するためにもう一度ルカの福音書の1章、今度は13節から17節をお読みしたいと思います。この1章13節から17節に興味深い天の御使いの言葉が記されています。ヨハネの誕生を前にして、ヨハネの父親であった祭司ザカリアに天の御使いがつけた言葉をお読みいたします。1章の13節から。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入られたのです。あなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、またまだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。主イエスの先駆けとして使わされたヨハネは、イスラエルの荒野で人々に神の国の到来を告げ、神である主に立ち返らせるために罪からの悔い改めを述べ伝えていました。悔い改めなさい、神の御国は近づいたからと。不従順だった、神に対して不従順だった人々の心をもう一度神に向かわせて、神に喜ばれる正しい人、義人として立ち返らせ、主イエス・キリストの到来に備え、霊的に整えられた、すなわち自分自身の罪を悔い改めた民を用意するために、ヨハネはこの世に使わされました。人々が自分自身の罪を悔い改めて整えられるためには、どのような変化が心の内で起こらなくてはならなかったんでしょうか。続く3章の4節から6節をお読みします。これは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ萌えの 声がする。主の道を用意せよ。主の取られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。 曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる。こうして全てのものが神の救いを見る。私たちの心の中で神の慰めを必要としている部分はどのようなところがあるでしょうか。ルカが引用した旧約聖書のイザヤ書40章には、心から私たちの心から取り除くべき罪が引き起こす悪い事柄が列挙されています。罪の悔い改めにより神からの慰めを受ける必要があることは次の4つの事柄です。すべてですね、この5節に、3章の5節に記されています。まず一番最初に、私たちの心には落胆と自己憐憫の谷間があります。その谷を、暗い谷を埋めていただく必要がある。平らにしていただく必要がある。2番目にプライド、自尊心があります。プライドが固まってしまうと、山のように自己中心のこの山と丘を平らにしていただく必要がある。3番目に罪と偽りで曲がったところをまっすぐに直してもらう必要がある。日本語の表現にもあるように、曲がったことが大嫌いな人はまっすぐに正直に生きること。4番目に神に対する、または隣人に対する悪い態度や愛が欠乏している、荒れた荒廃したこの険しい道を平らにしてもらう必要がある。でこぼこで荒れている道をスムーズに平らにしていただく必要がある。その4つの部分が悪い事例としてここに書かれています。皆さん、心の中を、ご自分の心の中をご覧になってですね、本当に平らでまっすぐな道があるとか、どれだけいらっしゃるし、私の道はもうまっすぐ、目を閉じてもまっすぐ歩ける、自動運転でも絶対大丈夫です。多くの場合、私たちの心の中は人間関係、家族との関係、職場の同僚との関係、学校でのクラスメートの関係、または先生との関係におけるさまざまな人間関係の中で、私たち人間は失望したり落ち込んだり傷ついたり、また自分の願い通りに物事が進まないときに自己憐憫に、なんて私は惨めなんだろう、かわいそうなんだ、自己憐憫に陥ってしまう。そんなことがないでしょうか。まさに人生における暗くて深い谷間を歩んでいない、自分自身の弱さや愚かさをへりくだって謙虚に神の前に認めることができずに、プライドが大丈夫、自分の力で何とかできる、私には何でもできる、そういうプライドの塊が山や丘のようにそそり立って険しくなっている部分はないでしょうか。本当にまっすぐに正直な人生を歩みたいと願っていながら、本当はまっすぐに正直な人生を歩みたいと願っていながらも、問題の解決を見出すことができずに、この紆余曲折な人生に陥ってないでしょうか。こっちに曲がり、あっちに曲がり、なかなかまっすぐ進んでいくことができない。心の内に険しく尖ったという表現がいいんでしょうか。それともイライラした表現が、イライラした態度がないでしょうか。自分自身の罪によって束縛された歩みを悔い改めて、助けにしなる聖霊に心の内を変えていただく必要がないでしょうか。全知全能なる神の力を信じて、偉大なる王キリストの前に神のしもべとしてへりくだることができるように、神からの慰めが必要であることを素直に認め受け入れることができるように、この大行節の時に祈っていきたいと思います。最後にまとめます。今からおよそ2000年前、古代中近東のローマ帝国の支配下にあった時代に、救い主イエス・キリストの先駆けとして この世に使わされたバプテスマのヨハネは、イザヤ書40章の預言の成就として、イスラエルの人々に罪の許しのための悔い改めのバプテスマを語りました。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ、その御言葉に招かれ、御言葉を成就するためにバプテスマのヨハネはシエス・キリストの前に現れました。来るべきシエスの到来に備え、人々の心を神に向けて、神の前にへり下り、罪を悔い改め、神へもう一度立ち返る決心の表れとして洗礼を授けていました。平坦でまっすぐな道を歩み続けることをヨハネは人々に進めていました。今朝のこのバプテスマのヨハネの物語を聞いて、まだシエスを救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、この対抗説にぜひ救い主イエスキリストを信じ受け入れ、罪の許しを受け、神の家族の一員となり、生まれ変わって永遠の命の道をまっすぐに歩む決心をなされてはいかがでしょうか。もうすでにキリストにある信仰の道を歩んでおられる方にあっては、主イエスの再臨に備えて、いつ主が戻ってきても良いように大丈夫だ、安心して確信して歩むことができるように、助け主聖霊の働きによって自分の心の内に埋めていただく必要のある谷がないか、平らにしていただく必要のある山や丘、険しい荒れた荒廃した道がないかを思い巡らしてみていただければと思います。罪の悔い改めをもって続けて主イエスの道を忠実にまっすぐに歩むことができるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる。こうしてすべてのものが神の救いを見る。恵み深く、憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のルカの福音書3章の御言葉をありがとうございます。あなたの先駆けとして、あなたがバプテスマのヨハネをこの世に使わせてくださったことを覚え感謝します。そのメッセージは今も変わることがありません。あなたから離れてしまったものを、あなたをまだ知らないものを、あなたのもとに立ち返らせる罪の悔い改めと、その洗礼を授けていたヨハネの働きを感謝いたします。主、どうぞ私たちもそれぞれの心の内をよく吟味し、思い巡らし、あなたによって平らにしていただく必要のある谷間がないか、また険しくザラザラと荒廃している思いがないか、また自分自身の自己中心的な思いのうちにプライドによってあなたの働きを妨げていることがないかどうか、それぞれの心の内を思い巡らすことができますように助けてください。何よりもあなたがこの世に救い主として来てくださったことに心から喜んでお迎えすることができるように、この対抗説の時にあなたの最初の到来を覚え感謝し、そしてあなたの二度目の到来である再臨に備えることができるように、一人一人の心の内に助け主である聖霊が働いてくださいます。あなたが私たちを変えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。